皆さんごきげんよう。ラップオーシングスの時間がやってまいりました。ディスクジョッキー&パーソナリティのミサップことピアニストコンポーザーの岡本ミサが兵庫県のアイヘンスタジオから送り出しております。ラップオーシングスは生きているものの命の重さは皆同じをコンセプトに、素敵な音楽、地球の健康と平和を考える様々な情報をあなたにお届けします。演奏する楽曲、そして制作した楽曲で命ある者たちが対等に暮らせる世の中になりますように、そして心が豊かになりますようにという気持ちを込めて活動しております。この番組はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りいたします。さて、8月真っただ中ですよ。ジョスさん、今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年はなんか雨が長かったせいか、そんな夏が短く感じますね。
そうですね、まあ、雨が、まあ、上がってといいますか、夏本番になってですね、暑さがまたこれ、はい、一段と、
そうですね、
暑い日が続いておりますね。
続いておりますけど、でもまだ7月のもう本当やったら中ぐらいから暑いけどね、今年はちょっと短かった感じがしますね。はい、
そうですね、
はい、もうちょうどね、今日までがお盆休みの方多いんじゃないかなと思いますけれども、
はい、
お休み皆さん楽しんでいらっしゃいますかね。お盆はね、お墓参りに行く人も多いと思うんですけれども、お盆に供養するのに、この習慣は仏教と日本古来の先祖供養が一緒に一つになった行事なんですって。正式には裏盆絵っていうふうに言うそうですよ。知ってましたか？
いや、知らなかったです。
裏盆絵って聞いたことありますよね、
はい、
なんか浅田二郎さんの本にもなんかありますし、13日の迎え盆にキュウリとナスでできた、少量馬、知ってます？なんかこんなつまようじがついてるやつ、あれ川で泳いでたらね、流れてきてたんですよ昔。どんだけ昔やねんって感じ。これご先祖さんが乗るときにね、キュウリの馬で急いでやってきてね、
はい、
帰るときはナスの牛でゆっくり帰るからなんですって。面白いでしょ。ねえ、なんかで1年以内に亡くなった人があるうちはね、お家は新しい盆と書いて新盆って言って、で提灯を下げて家が分かるようにしてるそうなんですって。
なるほどです ね、
はい、はい。さて、1年を太陽の動きに合わせて24日に分けたおよそ15日間にそれぞれ季節の名称を与えたものが二十四節気。今週は立秋、も秋ですよ。はい、
早いですね。
はい、8月7日からも立秋でしたのでね、もう1週間ちょっとなのかな。はい、暦の上ではもう秋です。そして二十四節気をそれぞれ3つの期間ごとに分けて、気象の動きや動植物の変化を短文で表したものが七十二候。16日までの期間は日暮らし鳴くという時期ですね。日暮らしって寒い蝉って書くんですね。日暮らし鳴いたらこう夕方の感じがね、朝方とね、しますよね。このやっぱり七十二候も毎回へーって思うんですけれどもね、日暮らしって虫編にね、円周率の周って書く、または、日暮らし、日が暮れるとか書くんですよね。でもこの七十二候の日暮らしは寒いセミって書いてるんですよね。かなかなかな、うん、はい、かなかなかなかなっていう日暮らしと、つくつく帽子っていうのを指すんだそうですね。つくつく帽子ってね、あれはなんか違いましたよ。つくつく帽子ね、確かに日暮らしがもうこう泣くとやっぱり、うん、ちょっと寂しい感じがしますよね。夏の終わりなんですね、はい。さて、今日のラップウォーシングス、今日はですね、健康コーナーの DJ ジョスさん、いつもお世話になってますが、はい、夏 の、 健康についての話題をね、今日はこの健康コーナーを飛び越してお話しいただくそうなんですけど、実は最近こう汗臭い人がいてどうしたらいいでしょうかとか、両親が汗臭いんですとか、なんか結構なんかこう汗の匂いとか、匂いに関する話題、ご質問多いみたいですね。
そうですね。この体臭と言いますのはね、なかなか皆さん、はい、まあ、自分ではね、
はい、
気づかない、後ほども もう一度お話しますけどね、気づかないこともありますし、
はい、
またなんていうんですか、あなた少し体臭がとかね、そういうのを言いづらい部分は正直あると思うんですけども、体の匂いの問題、まあ、いろいろと、まあ、ご質問いただいてましてね、
多かったんですよ、ね、すごく、
うん、で体臭について恐縮なんですけど、
はい、
少しちょっと匂いの話題であれなんですけども、
お願いします。
私たまたま、まあ、こういう勉強してるときに、ある番組でね、
はい、
このもう匂いのスペシャリストの東海大学の理学部の関根教授のお話が特集でやられてまして、
はい、
その番組の中からですね、少しあの勉強したことを私のことも含めて、今日少しお話したいと思います。
はい、これやっぱりこう悩んでらっしゃる方とか多いみたい で、
はい、
で知らない、分からなくて人に言われてどうしましょうっていうふうに言われる方も多いみたい で、
そうなんです、ね、
割と多 多いねんなと思って、
大衆と言いました、先ほど言いましたよね、
はい、
これなかなか実は自分では分からないんですよ
みたいです、ね、
関根教授もおっしゃってたんですけどね、ずっと嗅いでる匂い、毎日自分のこう、うん、匂い嗅いでますと、
はい、
まあ、俗に鼻が慣れてきますので、うん、分からないんですね、
うんうん、
ですから、まあ、日頃からですね、
はい、
生活習慣、
はい、
それから自分でこのチェックする方法、これも後ほどお話しますけどね、
これは嬉しいですね。
であと身内の人にね、
はい、
本当に親しい人にちょっと少しこう自分の匂いのこともね、
うん、
確認してもらうことも大切かなと思いますね。
そうですね、
はい、
私も子供の頃からね、母がいつもどんだけ暑い日でもね、お風呂は必ず浸かりなさいと、
はい、
うちの父にもよう言ってましたわ、うん、もうおさくさくなるからちゃんと使ってちょうだいねって言ってましたけど、はい、そんなんもあるんでしょうね、
もう
きっとね、
もちろんね、それ大きなポイントですね。
ああそうですか。
お風呂に浸かるというのね、
はい、
これも一つの匂いの大きなポイントになりますので、
はい、
それも後ほどね、体臭のこの生活習慣でこれ改善できることをですね、
ああ改善できますか。
できます。
はい、そうですか。それちょっと楽しみですね、
はい、
すごく悩んでらっしゃる方多いみたいなのでね、これを機会にちょっと自分のね、大丈夫かなっていうふうに振り返るというか、
そうですね、
してみたらいいかもしれませんね、はい、また汗かいてそのままなっちゃいますもんね。
そうなんですよ。
もう、ね、どうしてか分からないですよ ね、
暑い時期は
ですね、汗かくから
汗臭というのが非常に、まあ、皆さん気になるところと思いますけど、
ですね、
それも対策で、
はい、ぜひお願いします。
できますので、
はい、さてラブ46、この後は、腸の専門家、ユースマインドの健康アドバイスのコーナーに続き CM を挟んで、楽曲を聴いていただき、そして今日はですね、匂いに関する話題でねお送りしたいと思っております。本日も、素敵な30分をラブ for all things。DJ ジョスさんの健康アドバイスのコーナー、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私ですね、ピアノを弾く仕事をこうしてるんですが、帰ってくるとね、ちょっと演奏終わって帰ってくるもんですから、こうなんかワクワクしたみたいな感じになって、はい、家ですぐ寝れないというか、お休みモードに入れないんですけども、はい、これ何かいい対処法みたいなありますかね。
はい、ですね、はい、お仕事ね、終わった後とか、はい、これ皆さんもそうだと思うんですけど、はい、結構自律神経、
はい、
これが若干こう皆さん、乱れると言いますかね、ことがあるんですけども、これを整える方法はね、
はい、
今日は後ほど、匂いの件もありますので、はい、こう簡潔にいきたいと思いますけども、実はこれストレスをためないというのが、まず大きい、ポイントなんですけど、これも匂いのことにつながっていくんですけどね、はい、まずストレスをためないためにはですね、まず一番目がですね、質の良い、睡眠ですね。
あ、やっぱり
な、やっぱり睡眠がもう第一ですんでね、はい、質の良い睡眠というのは、じっくりですね、睡眠をとっていただきたいというのがまず1点、はい、それから、適度な運動、これはね、なかなか運動不足に皆さんなられますけども、
ですね、
うん、ウォーキングで結構ですんでね、適度な運動はこれ
は
毎日していただいて、これ自律神経を、整えていただきたいと、
うん、はい、
それとこの今夏場ですけども、やっぱり快適な温度設定、これ温度設定結構ですね、クーラーとかね、エアコン、うん、高めの設定を、私以前も話したことあるんですけども、決して室内高めの温度だけじゃなくてですね、
はい、
自分が心地よい温度にね、
うんうん、
設定するというのが一番大切ですんで、
そうですね、
まず睡眠と運動と、室内の温度を適度な温度に設定してですね、
はい、
ストレスをためないようにして自律神経を整えていただきますとですね、
はい、
後ほどお話します、匂いのことにもつながってきますし、
そうなんだ、
腸内環境も良くなりますので、はい、ぜひ皆さん、今言いました3つのことですね、
はい、
少し心がけていただきたいと思います。
はい、それでもダメな時は乳酸菌飲んでくださいね。 Love for all things。
旗乳酸菌お風呂上がりにいろいろ塗るよりこれでせ腸がきれいになったならほれお肌きれいな病院さんなら明日からモテモテこりゃかなわんわい。
腸の機能不全は万病のもと。300億匹の乳酸菌があなたの腸を元気にサポート。ダイエットやデトックス効果もある旗乳酸菌を飲んで体の中から健康美人になりましょう。お問い合わせご注文そして腸に関するご相談もお気軽にお電話ください。 0120-817-378 ユースマインド株式会社までお気軽にどうぞ。さて、今日はですね、私の楽曲を聴いていただきました。2014年のヨ・イデンティダードの中から、花のようにあるままにという曲です。これはクラシカルにも入ってるんですけれども、クラシカルの方は、映画花のようにあるがままにで使われた、ミカちゃんのね、橋本ミカちゃん、オペラ歌手の、彼女が歌ってくださってるんですけど、今日の分はですね、しょうこちゃんという東京のボーカリストなんですけど、彼女に歌ってもらったバージョンでした。さて、ジョスさん。
はい。
はい、先ほどのちょっとね、匂いが気になるという方の、悩みに答えるということで、
そうですね、
はい、お願いします。
今日は大衆につきましてね、皆さん、はい、本当にこう自分では気づきにくい、
はい、
またですね、人にはですね、なかなか言いづらい部分ありますよね、
はい、
それも冒頭話しましたけども、まあ、その体の匂いはですね、どうやって改善していくかということをお話したいと思うんですよね、はい、でまずですね、体の匂いのこのもう原因元となるものって、はい、正体とはミサップ何だと思いますか。
ね、結構多いんですよね。汗臭いなと思う人いてて、
はい、
汗の匂いかなと思ったんですが、
はい、
どうも汗ってこう無臭だというふうにこの間聞いてびっくりしたんですけど。
そうなんですよね、汗自体は無臭なんです、
はい、
この匂いの正体は皮膚から出るガスなんですね。
ガス、
はい、これはそれも先ほど言いましたけども、東海大学の医学部の関根教授のお話から僕も勉強したんですけどね、
はい、
皮膚から出るガスがもう常に皆さん出てるわけなんですよ、で口からとか鼻からもガス出てるんですけどね
実はね、
皮膚から出てるガスが、はい、まあ、匂いの原因
なんですね。あ、そうなんですか。それは知らなかったわ。
で体臭にはですね、はい、まあ、代表的な今日4つお話しますけど、まあ、いろいろな種類あります、はい、まあ、皆さん聞いたことあると思うんですけども、まず1番目が加齢臭。
あ、
これは年齢とともに、
はい、
まあ、男女問わずですね、
はい、
大体50歳を過ぎると、
はい、
まあ、加齢臭の、まあ、原因になるといいますか、ちょっと匂いのね、
はい、
原因になることが出てくるんですけども、はい、で2番目がね、これはもうほとんど男の人、当然男の人なんですけども、中年男性臭というのが
あるわ、それ。
これはですね、大体30代から50代、まあ、30代以上の男性の方はですね、うんうん、中年男性臭というね、匂いがですね出る、まあ、原因であることがあります
、はい、
匂いの原因は後ほど言いますけどね、はい、それから先ほどミサップ、最近暑いですが汗臭、
はい、
汗は無臭なんですけども、
はい、
汗の匂いがですね、体臭となる。
なるほど。
それから最近ですね、
はい、
疲労臭という、
あ、
疲れてる時に出る匂いもあるんですね。
なるほどね。
でもう一つですね、勉強したんですけど、うん、実はダイエット臭というのもある。
あ、そう、
ダイエットしてる方にもですね、体臭の原因となるものがあるんです。
うん、分かるわ。なんか私臭かったもん、
大丈夫なんですよ、
はい、
ダイエットしてる時は、うん、まあ、簡単に言いますとこう食事制限されてますよね、はい、ある程度、で体内のケトン体というね、
はいはいはい、
ものがこう匂いの物質に発生してね。
あ、そうですか。
体臭とか口臭の独特な甘酸っぱい匂いになるんですよね。
ケトン体って匂いになるんですね。じゃあ
ただですね、
はい、
あのミサップも、少し運動したりするでしょ。
しますね。
ダイエットしてる時でも軽い運動すると、
はい、
それ消費することがあのケトン体をね消費することができて、はい、別にその匂いを、まあ、原因にならない可能性がありますので、
うん、ケトン体っていいものじゃないんですか。
ある程度匂い出てきますから、
そうですか。
それを、
うん、
軽い運動とか、
はい、
で食事面ではね野菜とか、
そうですね、
それから果物、大豆なんかね、はい、海藻類などのアルカリ性のですね食品を取ることによってですねダイエット臭の予防になります。
あ、そっちの方が多いもんね私、
ですからそんなに、まあ、あまり気にすることはこのダイエット臭はないんですけ ど、まず今日はですね加齢臭、中年男性臭、はい、それから汗臭、疲労臭ってね
、はい、
で皆さん、まあ、特に気になるんですけどなかなかなんでこうなるのかなってね、
はい、
原因わからないことが多いと思います。
そうですね、
まず加齢臭はね、
はい、
まあ、この皮膚の表面で作る油、
はい、
これがまあ変化していくんですね。ニノネナールというですね、
はい、
この油の成分が年齢とともにね、
はい、
どんどんどんどんその匂いの原因になるんですけども、
はい、
これも後ほど言いますけど生活習慣で改善できます、
はい、
中年男性臭は実はこれは汗に含まれているですね乳酸、
はい、
これがまあ皮膚の表面の菌によって分解されましてね、
はい、
でこれはまあ使い古した油のような匂いになっていきます。
うん、
汗臭は本来ミサップが言いましたように無臭なんですけども、はい、汗が皮膚にいる菌によって分解されましてね、
うん、
で酸っぱい匂いになってくる。これはもう年齢問わず、
はい、
関係なく出てきますね。
なんかの血中に流れるアルコール あのアンモニア濃度が濃くなる。
それは今から言います。
ああ
疲労臭なんですよ。
それ疲労臭になるんですか。
これはストレスが原因で極度なストレスでね、
はい、
血液の中にアンモニアの量が増えてくる と、
あ、なるほど、ね、
そのアンモニアのがですね、うん、皮膚からガスとして出てくる。
ほう、
ですからツーンとした匂いになりますね。これ
じゃあ疲れてはんねんなる臭い人ってっ。
そうです。ですから、うん、まあ、今から言いますね、生活習慣改善していただくとね、そういう匂いをどんどんどんどんね、
はい、
改善できますけども、
はい、
まずね、まあ、匂いの原因ね、こう、どうやってこう、見つけるかと言いますか、皆さんね、
うん、
日頃ですね、匂いはこう人にこう確認しないとなかなか難しいという
のがあります。
で、自分でまあ確認するのは、まあ、1日着た T シャツとかね、
はい、
肌着、それとか枕とかね、
はい、
袋に入れてねで少し密閉した状態で、
はい、
で自分自身はちょっと外で空気吸い込んでね、はいはいはい、その袋の中に匂うとどんな匂いするかいうの分かるんですよね。
ちょっとそれ匂いたくないな、
まあ、それはまあ匂いを確認する方法、
うん、はい、
で今から言いますので、ね、
はい、
生活習慣を改善していただくとですね、
はい、
匂いというのは改善できます、
はい、
まずですね、生活習慣はこれはもう食事ですね、やはり、
はい、
うん、できるだけ、まあ、野菜を摂るというのが基本になってきます、はい、それから2番目がですね、できるだけお風呂に浸かる。
ああ、それそういえばそれ言ってた。
これはですね、日本を徹底的に予防するのはね、まず1番目はその先ほど言いました生活習慣見直しがあるんですけど、お風呂に入ると非常に大切で、朝1分間シャワーも大切なんですけど、お昼は汗かいたらすぐにできるだけ拭くと、
うん、
で夜はだいたい10分ぐらいね、湯船に浸かるというのがですね、
それ言ってたわ、
それで汗をかいて、できるだけ汗をかく習慣も必要なんですね、
うん、そうですね、
汗が溜まってくると余計にですね匂いの原因になります、
うん、そうですね、
まあ、ですから、まあ、汗をできるだけ、すぐに拭く、
はい、
それで拭くのもね、濡れたタオルで拭いてほしいんです。
は、
乾いたタオルで拭くとね、余計匂いの原因になりますんでね。
おっちゃんが喫茶店で拭いてんのあれ丸やねんね。
あれがもう丸なんですねそれと最近汗拭きシート、
ああ、
これもいいですね。ですから汗はできるだけ早く拭くということで、
うん、
皆さんその体の匂いの改善にね、うん、するように、できるだけ生活習慣、食べ物ですね、
は
い、でお風呂に浸かって、
はい、
汗をできるだけすぐに拭くということを心がけていただきたいです。まあ、この匂いの話はですね、実はもっと話したいことなんですけども、
ちょっとこれ次にもう一回やってください。これね、すごいね、多いんですよ、悩み言ってる人が。
加齢臭の対策はもっと食べ物具体的に言いたかったんですけど、ね、
ちょっとそれ教えてほしいと思います。
今日は時間の関係で少し走りましたけども、皆さんできるだけもう生活習慣ね、
はい、
自分で見直していただいて、
はい、
体臭予防 心がけていただきたいと思います。
ってことは、まあ、言ったらもうあのお風呂にちゃんと入って食べるもんちゃんと食べて汗拭いたら拭きましょうっていうようなことだけでもちょっと改善されるってことですよね。
大きく改善されると思います。
ああ、なるほどね。それとあと何をどんなもの食べたらいいとか、そのおっちゃん臭どうしたらいいんやとか、
そうですね、
そういうのはちょっとめっちゃ知りたいと思うので、
まあ、海外でねすごい研究されてる。
そうですか。ちょっとこれ、はい、次回ちょっと続きで、あとまだ夏ちょっと続きますのでね、
はい、
あの教えてほしい方多いと思いますので、はい、はい、それでは岡本美沙のラブフォーシングス、来週も素敵な音楽と地球の健康と平和を考える情報をお送りいたします。番組の感想やお便り、そして、楽曲のリクエストもお待ちいたしております。いただきましたメッセージは番組の中でご紹介させていただきますね。FM 那覇のホームページリクエスト欄、Facebook の番組ページ、番組のブログからアクセスしてください。この番組の提供はあなたの美しさと健康を守るユースマインドの提供でお送りしました。ジョスさん、これはもう本当皆さん知りたい話題ですので、はい、来週もお願いします。
わかりました。
お相手は岡本美里と、
ジョスでした。
それでは来週もこの時間に、
Love for all things!